潰しの効かないって言いますけどもですね、ペテロやヨハネはですね、弟子であることをやめちゃったらまた漁師に戻ることができましたけども、彼はもはやその仕事に戻ることはできませんでした。立ち上がってというのはね、何もかも捨ててということは相まって一つの決断を意味するわけでありますが、彼はイエス様の召しに応じて従ったのであります。彼はイエス様の十二弟子の一人として加えられますね。そして彼はいろんな働きをしたと思いますけども、一番大きな彼の功績というものは、その賜物、資料を集め分析し計算し書き記すということが彼の自然としての働きでありましたけども、その賜物を用いてその名前を冠とするマタイによる福音書を表しました。これは大きいです。福音書の一つを担う書き記す働きをしたんですね。彼はユダ人になりました。ユダ人のための特に王としてのキリストを書き記したわけであります。このマタイの召しのことについてもう少し見てみたいと思いますね。主税人ということでありますが、繰り返し申し上げます、また皆さんもご承知のことでありましょうが、ユダヤの宗教社会にあっては最も憎まれ軽蔑された諸君でありますね。実際からの多くはユダヤを支配するローマの権力を傘に着まして、苦しむ同胞から非常な税の取り立てをしていたと思われます。しかも本来税として徴収するはずの数倍もの額を取り立てましてですね、そして私腹を肥やしたわけでありますね。イエス様は悔い改めた主人に対して、あなたはもはや規定以上の税を取り立ててはならない、こういうですね、悔い改めの実を結ぶことをしてきていらっしゃいます。エリコの主税人財界はおそらくですね、彼がイエス様に興味を持ったのはこのマタイの影響があったと思います。主税人で最後ですね、このお方はね、分け隔てをなさらない、しかもそのお弟子の一人にね、元主税人がいるというのは非常に興味があったわけですね。何としてもイエス様にお出会いしたいという、これがザーカイ、エリコのザーカイでありました。彼はイエス様が近づいて去って、ザーカイ降りてきなさい、今日あなたの家に泊まることにしていると呼びかけられたときに本当に喜んでですね、降りてきてイエス様を家に迎えて悔い改めてイエス様を信じた。一晩のイエス様との交わりは彼の生涯、彼の価値観、全く変えてしまいました。これまでは金金金で金が全てのような金の亡者でありましたけども、もうそうではないんですね。価値観の転倒が起こるわけであります。彼は言います、私は自分の全財産の半分を貧しい人に直ちに施します。その後で、私がした不正な取り立てに対してはそれを4倍返しします。これは新明記の立法に従って、彼も不正な取り立てで生きてた人間になりますね。言われなくてもその恵みに預かった彼は不正に対して4倍返しをします。不正を自ら正し、聖書の規定に従って悔い改めの実を彼は結んだわけでありますね。スレニマですから、ハレンチな売国奴である、冷酷な主戦奴、金の亡者、それだからスレニマはユダヤ社会では違法人、遊女と同様、罪人と同列の彼、礼拝に入ることさえも許されなかった、村はじめされた人たちだったということですね。彼はこれまでカペナウムにおいてですね、イエス様のお話を聞いていたと思います。急に召されて従ったというそういうことではありません。すでにこのマタイはイエス様のお話を聞いていた、噂を聞いていただき、おそらくですね、遠くからですね、イエス様のお話に耳を傾けていた人ではないかと思います。そしてすでに心の中に彼は問いかけられていたわけですね。この仕事をして主税所に座っていることができる立場になり、将来も安定しているわけでありますが、これでいいんだろうかという問いかけですよね。自分の人生自分なりにやってきたつもりだけども、果たしてこれでいいんだろうかというですね、自分、これが自分の生き方なんだろうかというですね、激しい問いかけがイエス様の言葉からですね、彼は 聞いていたんじゃないか、そして自分自身のうちに反問があったんではないかと思いますね。そしてそれがですね、そうだ、私はこんな生活をいつまでもしてるんじゃないかという、おそらくそういうですねところまでその魂が導かれていたんじゃないかと思いますね。そして私に従ってきなさいとイエス様のこの呼びかけがその決断のきっかけになったと思われます。イエス様がマタイをお召しになり弟子の人に加えられるということが全くですね周囲の人々にも本人にとっても予想外のことだったと思います。イエス様はなぜこのユダ人から嫌われ蔑視されている自然であるマタイをあえて選ばれたんでしょうか。自然にお弟子の一人に加えることは、それはこの弟子団の中でイエス様の働きの中で問題を抱え込むことでした。危険な判断であります。しかしその人がこのイエス様の続く場面の言葉にはっきりと出てくるわけでありますね。自然にも直ちに辞めました。スパッと旨味のある仕事を彼がして切り捨てます。そしてイエス様に従っていく子マタイがですね、自分の家に、家にとありますが、イエス様がこの泊まっていらっしゃった家なのか、それとマタイの家なのか、いろいろ説がありますけども、マタイの家だとこう想像するわけでありますが、自分の家にですね、イエス様のため の, この感謝の食事の席を設けるのでありますね。イエス様と弟子をお招きする。さらに、その場に同僚であり友人であるところの多くの主税人や罪人とみなされている人たちを彼は招いたわけであります。このようにしてマタイが主に従うその初めからですね、この救い主を自分の同僚に、罪人といわれる人たちに紹介する機会を設けたのであります。しかしながらこの様子を見ていたこのパリサイ人たちでありますが、憤慨して主の弟子たちに質問するわけですね、問うわけでありますね。なぜあなた方の先生は主税人や罪人と食事を共にするのか。これはね、穏やかな言葉じゃありません。憤慨です。質問です。鋭く問うことであります。預言者と目、偉大な預言者あるいは偉大なラビと目されているこのイエスはなぜこういうことをするのか。神の人でありながらなぜ主税人や罪人となると交わるのか。食事を共にするというのはですね、単にですね仲良くする以上の宗教的な意味合いがあったわけでありますね。お互い受け入れ合うということなんですね。で、その招かれるだけじゃなくて交わりを共にされるわけなんです。喜んで、しかもですね、そのもてなしを、罪人からのもてなしを受け、またイエス様自身もご自分のもとに罪人をお招きになるお方でありますね。その時彼らのつまずきを察しされましたイエス様がこういうふうに言われたのであります。丈夫な人には医者がいらない、いるのは病人だけである、まあ、これは当時の格言であったようで、これを聞かれます。そしてさらに、私が来たのはキリスト大人の目的、非常に大切な言葉であります。私が来たのは義人を招くためではなく罪人を招くためである。これ非常に大切なことです。この場面でイエス様が言われた医者を必要としている病人とは、これは主税人や罪人たちでありますね。医者のいらない丈夫な人、義人とは誰ですか。これは神と律法にひたすら熱心で正しい生活をしているというパリサイ人を指しているわけであります。しかしこのイエス様の言葉にはアイロン、皮肉が込められていると見なすべきであります。パウロもよく自分の言葉の中に皮肉を用いました。相手をからかい、貶めるための皮肉じゃありませんよ。